イスラエルの賛美を住まいとされる主よ、皆を褒めたたえます。夫のいるところに妻もいるべきであり、当然私たちエクレシアもその賛美を住まいとされます、住まいとします。皆を褒めたたえます。我が霊は主を褒めたたえます。イエスの皆を高らかに掲げます。たとえこの者の魂はあなたを賛美できなくても喜べなくても、意識的に我が魂よ、主を褒めたたえよと叫びます。イエスよ、ああ我が救いの皆のイエスよ、ああこれは私の捧げるべき天の御座まで届くこうではありませんか。ハレルヤ。どうぞ、ああ主よ、この者の舌を制止してください。しかし主よ、舌を制するまでも、制しつつもあなたの御言葉を私たちエクレシア一人一人の霊がその霊の水をしっかりと飲むことができ、その言葉を霊でしっかりと食することができますように、どうか主を助け導いてください。いろんな言葉がたとえこの者の口から混ざって出てきたとしても、あなたの御言葉だけが霊で消化することができますように。ああ主よ、しかし主よ、我が霊は恐怖心の恐れではなくて畏敬の恐れで礼拝に臨みます。この霊と畏敬の念を持った恐れのある霊と真理を持ってなおも礼拝に臨みます。あなたは喜んでそれを受け取ってくださいます。私たちではなくて、礼拝を通して、妻の礼拝を通して夫が満たされますように、あなたに、すべてをあなたにお委ねします。少しばかし前に、当然311が自分のメッセージ当番になるのを知って、魂は嫌だなぁと、礼拝休みたいなぁと でも礼はなんか逆に反比例するがごとくに、なんかエキサイティングしてきちゃったんですね。なんか本当に分離していてやっぱり苦しいんです。本当は霊と魂と肉が重なってるのがベストなんですけれども、なかなかそういう時ってなかなかないんですけれども、でも霊は今喜んでるんです。エキサイトしちゃって、で今日のメッセージで先々週のドクター・ルークのレジュメのその言葉を借用することにもなるんですけれども、何か不思議ですね。この昨年のあの日本を表す言葉として漢字が絆が選ばれましたけれども、もはやもう色褪せてきちゃってますよね。 で、その絆という言葉に何かもう重荷を感じちゃっている、要はもう重荷を感じつつあるような、特に個々人のレベルでそれを感じているんです。で、その逆に私たちエクレシアと主、その間にある絆を語りたいんです。っていうのは、十字架の言葉って世に対して敵対してますよね。でも本当に滅びる者にとっては愚かであっても、私たち信じる者にとっては、エクレシアにとっては神の力なんです。ですから世にある絆と私たちの持っている絆って真逆なんですね。で、当然世は私たちに対して十字架につけられました。私たちは世に対して十字架につけられたものです。相反する関係を持っています。しかしこの絆ということを念頭に、この普段使っている言葉がそれに対応した、普段使っていない言葉もなんかこう出てきたんですよ。普段私たちの関係、主と私たちエクレシアの関係、日常生活的には私は信仰関係という言葉を使っています。で、めったに使わない言葉が出てきたんです。私たちの世では血縁関係、その絆において血縁関係という言葉がよく使われますけれども、それはアダム系列にある血縁関係のことを言ってるわけですよね。しかし血縁関係であれば、私たちは第二の人の血縁関係なんです。アダム系列にある血縁関係じゃないんです。不思議ですね、この関係がもたらされるなんて。で、昨年のね、あっという間に過ぎた1年でしたけれども、後で振り返ってみて、自分の身近なところに福音の言葉が縦に臨んでいるということは知りもしなかったんです。というのは、去年の1月甥の結婚式に招かれて、久しぶりに青森に帰省したことを以前話したことあるんですけれども、既存のキリスト教会堂ね、教会じゃなくて教会堂ね、ではなくて、いわゆる一般日常生活にある、めとったり嫁いだりする日常生活の施設にある一般的な冠婚葬祭式場において結婚式がなされましたけれども、まさかその甥夫婦に父と子と聖霊の名による祝福の祈りがあるだなんて望みもしませんでした。そしてイエスの名で再び祝福の祈りがもたらされました。今の日本キリスト教会堂では それが欠落しちゃってるところってかなりあると思います。ただ単なるどこの神様かわからないその名の祝福はありますけれども、あの二人は実体のある祝福を得たと確信しています。で、世の言葉に対して私たちは十字架の言葉で対抗していくわけですけれども、あの時前々回のドクター・ルークのメッセージでレジュメのところでいわゆる特に多数同調性の法則という言葉が載っていたと思います。人が多数派にこう迎合していって、それで流されていく、それ多数同調性の法則とありますけれども、それは聖書の中にもそれが詳しく見られるところがあるんです。で、そこにはとてつもないリスクが、私たちが歩む主と共に歩むという上でものすごくリスクが含まれている、そういう危うい箇所をちょっと聖書から確認したいと思います。エレミア書の29章です。29章の1節から9節まで読みたいと思います。預言者エレミアはネブカデネゼルがエルサレムからバビロンへ引いていった捕囚の民、長老たちで生き残っている者たち、祭司たち、預言者たち、およびすべてのためにエルサレムから手紙を送ったが、その言葉は次の通りである。これはエコヌヤ王と王母と宦官たち、ユダとエルサレムの貴族たち、職人と鍛冶屋たちがエルサレムを出て後、ユダの王ゼデキヤがバビロンの王ネブカデネザルのもとにバビロンへ使わした。シャファンの子エルアサとヒルキヤの子ゲマルヤの手に託したもので、次のように言っている。イスラエルの神、万軍の主はこうおせられる。エルサレムからバビロンへ私が引いて行かせたすべての捕囚の民に、家を建てて住み着き、畑を作ってその実を食べよ。妻をめとって息子娘を産み、あなた方の息子には妻をめとり、娘には夫を与えて息子娘を産ませ、そこで増えよ、減ってはならない。私があなた方を引いていったその町の繁栄を求め、そのために主に祈れ。そこの繁栄はあなた方の繁栄になるのだから。まことにイスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。あなた方のうちにいる預言者たちや占い師たちにごまかされるな。あなた方が夢を見させているあなた方の夢見る者の言うことを聞くな。なぜなら彼らは私の名を使って偽りをあなた方に預言しているのであって、私が彼らを使わしたのではない、使わしたのではないからだ。主の御告げとあります。南のユダ王国が取り残されて、北の十部族はもうすでに滅ぼされていて、で今バビロンに圧迫されている そしてもうすでにこの29章ではバビロン捕囚が始まっている、そういう時代です。でエホヤキム王の時から第1回目のバビロン捕囚が始まったわけですけども、それは BC の605年ですけども、で586年のエルサレルム崩壊までの間で4回にわたってバビロン捕囚がなされていくわけですけれども、ここでは初期の段階ですね。でバビロン捕囚として連れ去られていった人たちとまだエルサレムに残っている人たちの間でまだ通信ができていたようです。でこの後半もう一度読みます。8節9節。主の言葉自身そのものの用紙は祝福の言葉、補修先で増えよ、減らしてはならない祝福の言葉なんですけれども、この後半のところで注意を与えています。8節9節でね、誠にイスラエルの神万軍の主はこう仰せられる、あなた方のうちにいる預言者や占い師たちにごまかされるな、あなた方が夢を見させている、あなた方の夢見る者の言うことを聞くなと言っています。なぜなら彼らは私の名を使って偽りをあなた方に預言しているのであって、私が彼らを使わしたのではないからだ、主の御告げと改めて主がくどいように言っています。不思議だとは思いませんか。この偽預言者占い師たちって以前逆のことを言っていたんですよ。まだ捕囚が行われる前にエルサレムの中でバビロン捕囚はないと言い切ってるんですよ。で、その言い切った当事者とその聞き入った一般民衆、あるいは主だった人たち、それが捕囚として本人が捕囚になってるわけですよ。で、行った先の捕囚先ね、バビロンでなおもその預言を続けようとしてるわけですよ。で、それを聞き入ろうとしてるわけですよ。全くどうかしてるとは思いませんか。当事者たちは、聞き入った当事者たち、その預言と称する言葉を発した偽預言者たち、自分たちがその預言外れていた、当たっていないということを身をもって体験してるんじゃないですか。だけど連れて行かれたその先でなおも聞きようとしている、なおもその偽預言を続行しようとしている。主がここで8節9節で言うまでもなく、本当は気づかなければいけないんじゃないでしょうか。異様な状態が行われているんですよ。これこうなるであろうという専門家の予測が外れてるわけですよ。だけど身をもって体験してるんであれば立ち止まるはずじゃないですか。多数同調性の法則の中にあって思考停止状態になってるんですよ。それは恐ろしいですね。しかしこれは世の特徴でもあります。特定の時代の出来事ではありません。その言葉と 私たちが持っている十字架の言葉はますます摩擦を起こしていくことになります。日本キリスト教あるいは日本社会っていうそういう間では摩擦はほとんど生じてこなかったと思います。十字架を介していない、お互いに必要としていて、お互いに都合のいい言葉であって甘くて、摩擦なんか起こりようもない、それが宗教的な言葉であって、宗教を喜び、宗教に安住し、特定の教団教派に寄りかかっていて、その言葉を味わっていれば、それでめでたしめでたしで何事もなく進んできましたけれども、この終わりの始めから終わりの終わりに至る過程の間で、ますます摩擦が生じてきます。そしてキリスト教の言葉、真理の言葉じゃないですよ。キリスト教の言葉って力がないんですよ。で、要はある意味関心がないんですよ。話されても、は？言葉は通じない、通じていないんですよ。だから摩擦が起ころうとしても起こりようがなかったんですよ、今までは。でも真理の言葉が望んだとき、世の言葉、この多数同調性の法則の中にある言葉、ますます特に摩擦が起こってきます。で、いわゆる私たちの持っているその絆、その第二の人の血縁関係と花嫁と花婿の結婚関係が相まって、その関係と関係が結び合わさっていく、それが私たちの絆なんですよ。で、ちょっと話ずれますけどもね、先ほどちょっと話、老い夫婦の、結婚式で話が中断しちゃったんですけども、そこに命の言葉がもたらされましたよね。1月。で、2月に、おじが亡くなったんですよ。で、3月、311に、大震災。大津波が来たわけですよ。何かこう、なんか私の小さな主観的な世界観の中にも、何か福音が望んでいることがようにこう見えてきてしょうがないんですね。どういうわけか、おじは母方の実家に、桃園からもらわれていったおじで、直接的には血縁関係ないんですけれども、もう被害を受けた宮城県の塩釜というところからもらわれていったんですけれども、仙台湾でこう広い奥まったところが狭くなって、湾の入り口が広がっているから、こう津波をまともに受けちゃうんですね。で、その奥まったところの小さい湾が松島湾であるんですけれども、その湾のに面したところにその塩釜っていうところがあるんですけれどもね、芭蕉さんが歌ったところですね、松島や、ああ松島や松島やと歌った、あそこね、 どうやけか、そこのところは番号が狭いんです。奥まったところより。で、あの小さな島々が、点在していて、それが結果的に天然の防波堤の役割を成してくれて、津波の被害がほとんど皆無だったそうです。ほとんど要するに被害があってもその警備で済んで、そのもらわれ送り出した先の登園のところも何かこう助かっちゃってるたわけですね。歴史的に何度か大きな地震を三陸のリアス式海岸のところで受けているわけですけども、そのリアス式 の, 海特徴ってやっぱり湾口が広くなっていて、奥まったところが狭くなっているから、まともな被害を受けちゃうわけですね。その中でどういうわけか助かっている、大きな災害が逃れられているんですけども、その話を後で聞いてね、なんか人間的な慰めですけれども、おばに対して、おじばいい時死んだねと、精一杯の慰めの言葉しかできなかったんですよ。で、ある意味それは、ノアのお父さん、レメクでしたっけ?に対するせめてもの慰めと重なっちゃったんですね。ノアのお父さんは大洪水、天からの大洪水を受ける前、その5年前に亡くなっている命を全うしたわけですよね。それを重なって人間的ではあるけれども、何かこう自分の周りに何か福音がこう望んでいるような気がしてしょうがないんですよ。で、311は決して点ではありません。その警告は線を引くように主は発し続けていきます。この終わりの終わりに向かっていって、自分の描いた福音の物語とは全然違うところで主の恵みが望んでいるような気がしてしょうがないんです。で、話は戻って、私たちと主との絆何ということで、直接的に御言葉を開いていきたいと思います。で、箴言の31章を開いてみましょう。決して画家のように甘い麗しい言葉ではありませんけれども、同じソロモンの箴言ということで読みたいと思います。箴言の31章のところ、だいぶ前にもこう開いたことがあったんですけれども、もう一度読みたいと思います。ここに触れたいと思います。31章の10節から15節、しっかりした妻を誰が見つけることができよう。彼女の値打ちは真珠よりもはるかに尊い。夫の心は彼女を信頼し、彼は収益に欠けることがない。彼女は生きながらえている間、夫に良いことをし、悪いことをしない。彼女は羊毛や亜麻を手に入れ、喜んで自分の手でそれを仕上げる。彼女は商人の船のように遠いところから食料を運んでくる。彼女は夜明け前に起き、 家の者に食事を整え、召使いの女たちに用事を言いつける。ここが本当は私たちとキリストとの絆の本質を言ってるんです。特に、13節、彼女は羊毛や亜麻を手に入れ、喜んで自分の手でそれを仕上げる。羊毛と亜麻布を手に入れて、その自分の手でそれを仕上げる。彼女の側、妻の側からの視点で書かれていますけれども、この羊毛と亜麻布の織り合わされていく様、それが絆なんです。ちょっとごめんなさい。このことに関して、まず、ローマ書の、3章22節開きましょう。すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありませんとありますけれども、羊毛というのは白く覆うものですね。で、罪を覆う神の義がここに現れています。この神の義で白くしてくださる、白くなる。そしてもう一つ、詩編147編16節、主は羊毛のように雪を降らせ、灰のように霜をまかれる。つまり主の側がここ主関わってくださっているということですよね。で、続いてイザヤ1章18節。はい、さあ来たれ、論じ合おうと主は仰せられる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。羊毛というのは主の側からの働きかけであることがここから見て取れ、読んで取れます、取れます。で、亜麻布の方を見たいと思うんですけれども、それは黙示録の19章の8節。 花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることを許された。その麻布とは生徒たちの正しい行いである。うん、とあります。つまり、麻布というのは私たちの側のに要求されていること、エクレシアに要求されていることを意味しているように思われます。それは、このことに関して、エペソ2章5節見てみましょうか。在家の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのですと。ただ恵み、それはこれもまた主の側からの一方的な働きかけが恵みであるわけですけれども、そしてピリピの、2章12節、そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がしている時だけでなくて、私のいない今はなおさら、恐れおののいて自分の救いを達成してください。私たちの側に働きかけている御言葉ですよね。つまり、神の側の責任と、人の責任、両者の働きかけがあって、この箴言の方では自ら仕上げるとなっていますけれども、両者の働きをもって、この絆が強められていくわけです。それを別な方向で言います、角度で言いますと、羊毛はある意味で私たちの立場、花嫁としての立場を表していると思います。そして麻布はその立場によってがもたらされたふさわしい状態を意味しているとも思われます。夫が完成された方、第二の人は完成された大人です。パーフェクトな方です。当然妻もそれにふさわしい状況というのが要求されるじゃないですか。立場はもちろん変わりません。離婚されない限り妻という立場は変わりません。しかしそれにふさわしい状態というのは伴っていかなければいけないわけですよね。それが麻布のに表されていると思われます。というのは前にですね、私このここで話すように導かれた時にも話したはずなんですけれども、皇室の例え話を使ったことはあるんですよ。今の平成天皇の皇后様、美智子皇后ですね、初めて民間から 皇室に迎えられたという話をしたことあるんです。で、何ヶ月間か経って、2、3ヶ月でしょうか、記者会見して、私は皇室の一員としてふさわしい状況になりつつありますというコメントがあったんです。それは、立場じゃなくて状態のことを言ってるわけですよね。結婚した。関係はもう成立している。だけど、瞬間的に状態が伴っているわけでもない。民間、私は民間の出でございます。皇室の家風は合いませんとか、とてもじゃないけどやっていられませんかとか、そういうコメントじゃなくて、ふさわしくなりつつありますという。それは状態を言っているわけです。麻布、それは羊毛は主の側でもう白くなってきした恵みによって救ったご自身の花嫁にした、そこでもう夫が立場を与えたんです。だけどそれにふさわしい状態、花嫁にとしてふさわしくならなければいけない状態をこう持っていくというとき、私たち自身も参加しないときはどうしようもならないことなんですね。それがなされないと新エルサレムの完成に至らないんですよ。どうしても混ざり合わない、溶けきらないで一体とならないんですよ。歴史のあれで言うと、鉄と粘土つながって混ざり合わない状況のままになっちゃうんですよ。キリストと一体となる、夫婦が一体となるという時、それ相応の状態を要求されてくるんですよ。今この終わりの時に私たちは完成に向かって、その、麻布としての役割が課されているんですね。ここでは一方的に妻の側のやるべきことのような表現をとっていますけれども、深く深く主が関わってくださっているんですよ。羊毛と麻布が折り合わさっていく、それが絆なんです。第二の人との血縁関係なんです。血によって、第二の人の血を通して私たちは買い取られたものです。それは立場を得たんです。しかし状態まで得たんじゃないんです。わかりますか？風が合いません。やってられません。私は民間の出でございますだなんて、美智子皇后は何も言ってないんですね、そんなこと。私たちもそういうことを告白すべきじゃないでしょうか。だんだんだんだん夫にふさわしい状況になりつつありますと言うべきじゃないですか。すごいですね。アダムとの関係じゃないんです。私たちは信仰関係というとね、何か固くて自分の立派さを要求されるように受け止めちゃいますけども、第二の人の血で買い取られた関係、それは全くの恵みなんです。 私の何かが少しでも入ったらもう恵みじゃないんです。で、獲得しま、だんだんふさわしい立場になってきました。で、御言葉を食べてもこれがよりふさわしくなっていくんです。あのね、第一の人アダムが失ったものっていうのは交わりの言葉なんです。しかし主が人となって来られた時、その言葉、私たちが食するべき御言葉、交わりの言葉を回復したんです。それちょっとこう順を持ってこう見ていきたいと思うんです。創世記開いてきましょう。よく言うサタンが嫌がる箇所ですけれども、ちょっと長く読んでいきましょう。三章の一節から。さて神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで、蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方は園のどんな木からも食べてはならない。と神は本当に言われたのですか？女は蛇に言った。私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし園の中央にある木の実について神はあなた方はそれを食べてはならない。それに触れてもいけない。あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。そこまではアーメンです。と言いたいんですけれども、ちょっと誤解して受け止めていますね。そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。主の言葉と全く敵対する言葉を蛇は発しています。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見るとその木は誠に食べるのによく、目にふさわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで 女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。このようにして二人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らはイチジクの葉を綴り合わせて自分たちの腰の覆いを作った。一応ここまででお話ししたいと思います。6日間かけて、主は、まあ結果的に旧創造になりましたけども、世界を作りになって、それで安息に入ったと。で、最後の日に非常に良かったと言ってるわけですよね。1日目、第2日目を除いて、3日目、4日目、5日目、6日目と、その創造の御業の過程の1日1日、それに対して、よし、よし、よしと言って、最後の日に、一通り作り終えた後、非常に良かったと。それは、パーフェクトな創造の御業であって、決して失敗作ではないんですね。ご自身が満足しておられる創造の御業なんですね。だから当然最後の日に作られたアダム、人という人、その方、その人も当然パーフェクトに作られていて、決して欠陥のある作品じゃないんです。それが幸か不幸か、それが蛇と交わっちゃった。ある意味で、その蛇の言葉を 生きている霊で受け止めていっちゃって、蛇の言葉を受け入れて、その善悪の知識の木を食べちゃった。そこに罪が入ってきたわけですけれども、幸か不幸か、今度、そよ風の吹く頃、この後半に書かれていますけれども、その後に書かれていますけれども、季節の変わるとき、主が声をかけたんですね。アダムに。そして次々に、隠れた原因を究明する羽目にしていくことになるわけですけれども、食べたというそのところでもう、霊的にもう死んじゃったんです。主の言葉からすればもう死んでるんです。もうパーフェクトではないんです。そういう状態で主と交わっちゃうことになりましたけども、結果的にね。何を言いたいかというと、それは会話は続きますよね。あなたが私に与えた女が私を惑わして食べさせたのです。女は今度蛇のせいに責任転嫁していくわけです。で、最後に蛇は反論しないで黙っちゃうけで、黙っちゃって、最後の審判がどうなるかということを蛇に告げて、そのショーは、あれは終わるわけですけども。つまり、コミュニケーションを図る言葉、情報を伝達する言葉、その機械的な言葉、その道具としての言葉は損なわれていませんけれども、霊の交わりの言葉はもう食べたところからもう断絶してるんです。失われちゃってるんです。で、ずっと時代がこう下っていって、バベルの塔の時にも人々の間で主の介入によって言葉が返せられなくなりましたよね。お互いに意思の疎通が図れなくなりましたよね。だけど決してそこで初めて霊の言葉が失われたわけではないんです。もうすでに初めの段階で交わりの言葉はもう失われているんです。ただそこで主が介入して意思の疎通が図れない、コミュニケーションが取れないというその道具としての言葉が撹乱されて、少しばかりの機能が失われていっただけなんです。多分横田さんの方が詳しいと思うんですけども、そこから人間社会、この世の言語形成史が始まるわけですけども、一方的に取り返しのつかないようなバラバラにしちゃったわけでもないですよね。具体的にはその聖書からは読み取れませんけれども、今日の私たちの世界を見渡すと、まるっきり意思の疎通ができない、コミュニケーションが取れないという状況じゃなくて、ある一定の範囲の カテゴリーにその言語を収めることができてるじゃないですか。例えばヨーロッパ系のね、インドヨーロピアン語族とか、あるいは私たち日本語とかトルコ語とか朝鮮の言葉のように、ウラルアルタイ語系の言葉に属するというふうにね、ある一定のカテゴリーに収める、そしてその間である意味で時間とともにこう意思の疎通図れるようにはまた回復してきてるじゃないですか。でも作り主と 被造物との霊の交わりというのは、あの初めの人で失われちゃったんですね。それを回復したのがイエスご自身です。神のロースです。その方は初めに言葉があったという、その言葉ですから、本来私たちクリスチャンの間ではこの神のロースを介して交わりはできるはずなんだけれども、そして私たちはそれを得たものがエクレシアのはずなんだけれども、その初めの愛からまた捨て去って教団教派の言葉が入り込んじゃって、そこでしか通用しない言葉を使い始めたもんだから、交わりがまたできなくなっちゃってるんですね。初めの愛に帰りましょう、戻りましょうということは言葉の回復なんです。神学あるいは何この世の言葉、それは命の木の実をから、命の木の実じゃない、善悪を知る知識の木の実を食べたことの延長線上で得たものなんです。本来パーフェクトに作り上げたアダムとそこから作られたエヴァが持っているのは神と人との交わりの言葉です。イエス・キリストの交わりの言葉です。その罪を犯した、それを善悪の知る知識の木を実を食べたという、そのことで罪が入り人の側で失ってしまったんです。その交わりの言葉そのものが消滅したわけじゃないんです。初めからあるものを間に罪が入っちゃったためにそれを失ってしまっちゃったんです。人の側が失ってしまったんです。取り上げたわけじゃないんです。で、何度か開かれているその御霊の実、その成分、それもう一度ガラテヤ書から引きたいと思います。よく開かれて皆さんよくご存知ですけども、開いて読みたいと思います。5章の22節、23節ですね。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありませんとあります。御霊の実は単数形で出てますけども一つなんです。そしてその一つの実が持っているこの成分が愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制なんです。実はこれは園の中央にある二本の木のもう一方の側にある命の木の実、その実が持っている成分がこれでもあるんです。それを食べなかったんですね。つまり旧創造の中にある私たち、 アダム系列にあるこの血縁関係の中ではこの成分を摂取してこなかったんです。善悪の知識の木の実は私たちに一体何をもたらしましたか。自分たちで自分たちを制御できない、とてつもないその迷いの中に引き込まれていきましたよね。その分からないもの、自分たちで制御できないもの、律しきれないもの、収めきれないものとして作り上げたのが原爆であり、原子炉のその制御のできない代物、それを作り上げてきたものとして私は受け取っています。御霊の実、それはイエスによって回復したんです。私たちはそれをもう現に食したものなんです。これから食べようとしてるんじゃないです。でこれからもこれを御霊の実を食し続けるんです。神と人と共にこの実を食べて生活をしていくんです。この実を食べた結果が新しい世界の中での交わりなんですね。新しい言葉、新しい絆なんです。私たちは新しい絆を獲得したんです。この世にある絆、もうかなり崩壊してきています。絆、絆と言っている中で、いざこの旧創造の中の廃棄物をどうしましょうかと言ったとき、どこの自治体も受け入れてくれなくて、右往左往しています。早く取り出してくれた、被災された方々は、もうこの絆に懐疑的になっています。地域エゴ、住民のエゴとエゴのぶつかり合いが始まっているんです。私は私はの。そして終わりの時代には、民族は民族に、国は国に、母親は娘に、娘は母親に、父親は息子に、息子は父親にという、確執が生じてしまっている状況を御言葉は指摘しています。その中で、にわかに大地震が起こって、にわかに絆を持ち出してきて、もう重荷になってきてるんですね。確執がある中での急に絆を回復しろとか言われて、当人は当惑しちゃってるんですよ。わざとらしくて、髪抜きのヒューマニズムとアダム系列の血縁関係が折り合わされた、混ざり合ったその関係がこの世の絆です。ですから逆に 私たちのこの真理の御言葉を述べ伝えようとするとき、やはり主と共に歩んでいなければ、十字架の中に普段行こっていなければ、命の御霊の法則が働いて、使わされていけない、いけないというふうに、今つくづく思います。感じます。絆に辟易しているところにね、新しい絆を持っていったってね、かえって興味本位で持っていったってね、不特定多数のところにそれをばらまいたってね、受け取れないですよ。かえって傷口を広げるだけですよ。そうですね。であればなおさらこの技は命の御霊の法則が働いている中で慎重になされていかなければならないのではないでしょうか。だけども終わりの日にあって私たちはその法則の中で用いてくださることを信じます。私一人で肉が使わされていくんじゃないんです。その内側にある霊が使わされていくんです。そこには一人ぼっちの霊じゃありません。神の国の主が臨在されている霊が使わされていくんです。命の御霊の法則がダイナミックに働いてくださることを信じます。それは決して人間的な計算、働き、思い、それはできません。予測つかないところに思わぬ形で福音が望んでいる。先ほど私の身近な人間関係の中で福音がこう働いている、見えてきつつあると言いました。これからどういう展開を成していくか分かりませんけども、皆さん一人一人が使わされていくことを信じます。ですから確かにこの KOC でここに行って一つになって、それは居心地はいいんですけれども、ある意味でちりぢりバラバラになっていくとき、そこに自立した信仰が問われていきます。しかし一人ぼっちじゃない。最低限主の霊とともに二人ぼっちです。いや、ワクワクしてきませんか。信仰が試されるときチャレンジですよ。その時初めてではないな、初めてを体験する人もいるかも分かりませんけども、決して私は誰かさんの信仰に寄りかかっているのではない、夫に直接寄りかかっているんだということを味わうことができるでしょう。ある意味でここに立たされたとき、兄弟がその世界を制することができても、舌を制することはなかなか並大抵ではないという、大変だということを自分もつくづくそれ感じるんですよ。で、ある意味でね、自分の理解できないこと、無責任なことを言うんです。当然なんです。先ほどエレミア書を開きましたので、同じエレミア書からそのことがよくわかる聖句があるんです。エレミアの33章を見てみましょうか。33の3節、エレミア。 私を呼べ。そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げようと言っています。予言の言葉を受け取る本人にとっても理解できないことがもたらされることってあるんですよ。ここを見ると。だから予言した本人にその予言の言葉を聞かされた一般大衆ね、聞かされた方ね、がその予言した当人にね、どういうことかと聞いても、わかりませんというしか言いようがないんですよ、ここを言うと。なんせ言った本人も理解できていないことを言うわけですから。ですから、言う方は、その言葉が主からのものであると、信仰要求されてるんですよ。主の言葉であると、予言する方も信仰を持って受け止めて、その上でなければ語れないんですよ。ただその理屈はわからないんですよ。これこれこういうわけですかと、わけですからと、解説できないんですよ。解き明かしできないんですよ。しかし、この壮大な、このエレミアの予言を見ると、もう私たちは結果的に成就していることを見ることができますね。先に消滅したイスラエルの中部族、そしてバビロン捕囚となって、エルサレムが崩壊して、その南のユダ王国、それが共に終わりの日、一つにするという御言葉が、至るところの箇所であるわけですけれども、この真相、この時代において私たちはそれを結果的に見てるわけですよね。12の部族の町々、村々、それが回復される聖句が至るところにあるんですけども、1948年、イスラエルが建国になりましたよね。で、その後、エルサレムがイスラエルに復帰するのはもっと後になります。1967年、6月7日、6日間戦争で勝ち取ってエルサレムがまたイスラエルに復帰するわけです。つまり48年建国形はできたんだけども、重要なエルサレムがまだ復帰してなかったんですね。1948年っていうの。今私たちの時代、それを見てるわけですよね。皆さん、1964年東京オリンピックを経験してきてると思います。私まだ生まれてないという人いましたか？いる？東京オリンピックを私たち多くの人が経験して、日本が高度成長に向かっている時でしたよね。1964年、まだエルサレムはまだ復帰していなかったんですよ。その3年後ですよ、イスラエルに復帰したのは。それまではまだヨルダンの支配下にあったんです。だけどそれをこのバビラン捕囚時代、紀元前600年前後のエレミアが予言してるわけですよ。エレミア分かるわけないじゃないですか。で、これから私たちは誰でもお互いに予言することができる。主にあって予言をすることができるとありますけれども、多分理解できないことを言うことはめになるかもわかりません。だけども、その予言の言葉も語る方は信仰を持って受け止めて語らなければいけないし、まあ受け止める方は吟味しなければなりませんけれども、しかし、お互いに主の霊を持っているんであれば、お互いに反応するはずです。何かエキサイティングしてきますね。 単なる嘘でしょう。大衆言語、その偽予言の言葉に踊らされる必要ないんです。危険です。思考停止状態に陥っちゃうんです、そうなると。主の霊と共に主と交わり、主にある兄弟姉妹たちとの命のやりとりの中で、それはイエスというロモスを介しての霊の交わりが回復してるんですから、そのことは十分可能なんです。この世の言葉、善悪路線上から派生した言葉を排除して、通じない言葉を排除して、しかし、それは決して自分に都合のいい甘い言葉ではありません。だけども重要なのは、命の木の実の成分を食べつつ、その言葉を返しているかどうかです。交わりが取れているかどうか、回復しているかどうかです。多分これは少数派ですけれども、命を保っているんです。命の木を食べて、食べ続けているのがエクレシアですから。ますますこれ、その言ってることを理解できなくかもわからない。でも、真理の御言葉であることには変わりないんです。その成分を味わ、だけど成分は摂取できているんです。だけども味わえていないかもわからない。理解できないということは。でも真理の御言葉は真理の御言葉として食べていること、食している事実は変わりないんです。今重要な時期に私たちは迎えています。慎重に新しいこの絆をこの世に散っている選びの民に届けたいと思います。